今回はですね、多くの中小企業の経営者の方がいつかは向き合うことになる事業承継というテーマ、プラネット行政書士事務所さんの資料を参考にその核心に迫っていければなと。いやー、準備に5年から、まあ長いと10年かかるとも言われますもんね。本当にこう息の長い取り組みですよね。
そうですね。単に会社の資産、まあ、お金とか不動産とかそういうものを引き継ぐっていう単純な話では全くなくてですね、誰に託すのかっていうその人の問題、それから会社の理念とか長年培ってきた技術とか、そういう目に見えないでもすごく重要な強み、これをどう未来につないでいくか、こういったことが、かなり複雑に絡み合っているのが実情かなと思いますね。
なるほど。その資料を読み解いていくとですね、多くの方がまず、いや何から手をつけていいかちょっとさっぱりわからないっていう、そういう壁にぶつかると、あるいは後継者候補と考えてるんだけど、息子とか、まあ、従業員とかとどう本音で話を進めたらいいのかとかですね、あとはもし親族に候補がいなかったら、その M&A って本当に現実的な選択肢になるんだろうかみたいな、そういう悩みが結構多いみたいですね。
まさにそうですね。その最初の気づきの段階、そこから具体的な形にしていく、そのサポートが求められるわけですね。で、こちらの事務所さんの、非常に興味深い点としては、経営戦略を考えるプロの中小企業診断士と法務手続きのプロ、行政書士、この2つの国家資格を持つ専門家が連携しているということなんです。
ああ、なるほど。
つまり、会社の未来をどう描くかという経営戦略と、それをまあ法的に、そしてスムーズに実現するための手続き、この両面をこう一貫してサポートできる体制が、整っていると。
経営戦略と法務手続き、その両輪でのサポートですか。いや、それは確かに一つの窓口で相談できるなら心強いですよね。そのプロセスなんですけど、具体的にはどう進める感じなんでしょう。資料では気づき、見える化、磨き上げ、計画策定、実行という、5つのステップが示されてますね。特にこの見える化っていうのが重要だと書かれてますが、これは単に資産をリストアップするっていう以上の意味があるんですか？
あ、おっしゃる通りです。見える化で大事なのは、後継者候補のことはもちろんですが、自社の株式がどうなっているか、事業用の資産、それからですね、意外と見落としがちなんですけど、経営者保証、こういったまあ有形無形の資産とかリスク、これをもう洗いざらい把握するということですね。
経営者保証ですか？
特にこの経営者保証、つまり経営者個人が会社の借り入れなんかを保証している状態、これは後継者にとっては心理的にも、あと経済的にもかなり大きな壁になることが多いんですよ。
だからこそ資料でも触れられていますけど、金融機関との交渉も含めてその保証をどう解除していくか、そのための具体的な戦略とか支援っていうのがすごく重要になってくるわけです。
なるほど。現状と課題をしっかり把握すると、でその次が会社の価値を高める磨き上げのステップですね。後継者がこの会社を継ぎたいって心から思えるような魅力的な会社にするっていうのは、なんだかすごくポジティブなアプローチだなと感じました。具体的にはどういう？
そうですね、磨き上げというのは単に財務状況を良くするっていうだけじゃないんですね。資料によれば、例えば従業員のやる気をどう引き出すか、その仕組みを作ったりとか、あとは時代に合わせて新しい技術を導入するのを支援したりとか、そういうことも含まれるようです。へえ。
こういう取り組み自体が後継者の意欲を高めることにもつながりますし、万が一その M&A という選択肢が現実味を帯びてきた場合でも、より有利な条件で交渉を進める力にもなると。そして計画を立てたら終わりじゃなくてですね、その後の実行の段階、つまり後継者への教育であるとか実際の引き継ぎのところまで、本当に長期的に寄り添って支援する伴走が鍵なんだと強調されていますね。
あ、伴走ですか。単なる手続きの代行っていうことではなくて、社長さんとそれから後継者の方双方の気持ちにこう寄り添いながらゴールまで一緒に走るパートナーとしての役割という感じなんですね。会社の未来を後継者と共に託くという言葉も資料にありましたが、まさにそれを体現してると。
はい、その通りだと思います。
形式的な手続き論だけじゃなくて、やはり人と人とのつながりとか感情といった側面もすごく大切にされている、そういう姿勢がうかがえますね。
なるほど。ここまで具体的なステップとか専門家によるサポート体制っていうのを見てきました。事業承継計画によって、まあ、やるべきこととか資産の引き継ぎとか、そういうことは明確にできると思うんですね。でもふとこう考えさせられるのは、創業者がもう本当に人生をかけて築き上げてきたその事業への情熱とか、あるいは言葉にしにくい思いそのもの、これをどうすれば形だけじゃなくてちゃんと次世代に伝えて、そして根付かせて新しい形でこう花開かせることができるのかなと。これってもしかしたら計画書に書き込むだけでは済まない、もう一つのすごく大事なテーマなのかもしれないなぁなんて思いましたね。